はい、それでは倉方俊介さんの、今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
はい、はい、まあ、いつもキルコスは、まあ、まあ、対峙的な言葉で、まあ、建築の、まあ、イメージをかきたてながら、まあ、それに対して、まあ、どういうふうに、応答するかということが、まあ、毎年こう問いかけておられると思うんですけれども、まあ、特に、うん、まあ、今回の暑さと寒さっていうのは結構難しい課題、今までで見た中でも一番難しい課題だったんじゃないかなっていうのが、まあ、応募作品を見てすごくこう思ったことですね。
はい、
なかなか、まあ、ね、垂直水平とか、まあ、そういうものとか、まあ、割と今まではなんとなくこう目に見える形に、変換しやすいテーマだったんですけど、暑さと寒さっていうのは、なかなかこうどういうふうに答えていいかっていうのは割と皆さんこう悩まれたんじゃないかなというふうに感じました。
はい、
でも、まあ、その中で、まあ、その悩んで出した回答っていうのがなかなか面白いものが多くて、
はい、
まあ、それをどういうふうにこうまた評価するかっていうのが各審査員で随分視点が違うんじゃないかなっていうところも、まあ、楽しみなところですね。
はい、
はい、全体としてはそういう、はい、感想です。
はい、それでは一次審査を通過した作品の番号と公表をお願いします。
はい、はい、まず1作品目は、番号順でいますけれども、4番、
はい、
はい、4番の閉じて開いて調節する家というものを、はい、通過作品として選びました。
はい、ではこの公表ですね。で、
はい、はい、公表ですね。
はい、
はい、はい、で、この作品は、まあ、本当に、タイトルの通りで、まあ、その建具を、まあ、障子ですね、障子を、こう、割とこう奥に引き込んだり、引き込んだりとか奥に設定したりとか手前に設定することによって、まあ、軒が、相対的にこう深いか浅いかということで夏と冬の日射をこう調整していく。ということ、まあ、これは、まあ、すごく日本の、まあ、軒っていうものからヒントを得て、まあ、行ってるわけですけど、まあ、それと同時にこう屋根の部分にも、まあ、障子建具を、まあ、二重にこう配して、またその上に、遮光とか防水のための、まあ、雨戸っていうふうに言ってますけれども、雨戸屋根っていうものを、まあ、つけていってっていうことで、まあ、なんかその建物、まあ、日本の建物の持つ障子とか雨戸の調整機能っていうものを立体的に展開していて、まあ、そこにまた、人の居場所っていうものがそれによって変わっていくっていうことを、まあ、行っています。で、まあ、それが、まあ、なんかその暑さと寒さっていうものを、まあ、受け入れながら内部空間というものをやっぱり外とは違う内部空間を作っていく、まあ、だから暑さ寒さっていうものを受け入れながらやっぱりこの建物を建築じゃないとできない内部の、なんでしょうね、まあ、ある人に対して好意をそそのかすような内部空間というものに転換してるっていうところがなんかすごくよくできていて、まあ、それがしかも、まあ、すごく、そういう独特の空気を喚起させるようなイラストレーションで表現されているっていうところに、すごく可能性を感じました。
はい、はい、では続いてですね。
はい、
はい、
2作品目は、これは何と思うのかな、衣的建築家、遺的建築家、あれですけども、はい、56番の、はい、作品ですね。
56番。
はい。この、はい、56を、まあ、選びました。
はい。
で、まあ、好評を言いますと、まあ、これもまあ、本当に、そのまま、タイトルの通りですけれども、まあ、夏、冬と、それから夏っていうものの時に、まあ、こう、まあ、こう、着込むように、羽毛のよう、まあ、羽毛に当たるようなものとか、まあ、それから、何かその空気をどんどん冷却して、放出していくと、まあ、だから、まあ、ヒートテックなものみたいなものとか、クールテックみたいなものとか、そういうものが、うん、建物にこうまとわりついて着替えていって、まあ、それで、建築っていうものが暑さとか寒さっていうものを、まあ、独自の快適な内部環境に変換していくっていうことを行ってみるわけですけれども、まあ、なんかこれもなんか形が私は結構、魅力的に感じて、
はい、
自然の何でしょうね、だから、まあ、建物を今までの、まあ、従来の建物の形と共通してるんだけども、まあ、従来の建物の形とはなんかちょっと違う、感触があるし、
うん、
一方でなんかその、まあ、暑さとか寒さの中で生きるっていうとなんか生物みたいな、あるいは自然みたいな動植物とか生きてるものの形にもなんとなく似てるっていうのもやっぱりそれとも違って、
うん、
なんかその建物と生物っていうもののどっちでもないような、
うん、
なんかやっぱり人工と自然っていうものが合わさっていって、まあ、その衣服とか衣を着るっていう風な行動が生まれるんで、なんかその単純に自然の形態を模倣するでもなく、かといって従来の建築の形そのものでもないっていう、なんかその第三のあり方っていうものが全体の中でも、ちょっと、フォルムが、うん、そういったものを、そういったものを表現していて、まあどうしても、なんか自然の模写か建築の形かどっちかになりがちなんですけども、そうじゃない、第三の、ありようっていうものが、その、衣的なものっていう、人工そのものでもない、自然そのものでもないようなあり方。まあそれは、まあ、人間だけじゃなくて、鳥が巣を作ったりとか、まあ、まとうように、何か自分の位置を空間の中で決めていくっていうことの延長上にそういう環境装置としての衣っていうものを持ってきてるっていうのが私は、とてもそれが形態で表現がしかもされてるっていうところに、未来を感じました。
はい
はい
はいはい、それでは続いてですかね。
はい。
はい。
3作品目が、熱容量の家89番の作品を私は選びました。
はい。
こちらは、まあ、これもまあ本当にタイトルの通りですけれども、まあ、熱容量という、まあ、まあ、例えば、まあ、レンガの壁の厚い建物だとしたら、それはまあ、熱容量が大きいので、
うん、
まあ、ヨーロッパの北の方の寒いところなんかだと、まあ、単に構造的に強いっていうだけじゃなくて、まあ、レンガとか石っていうものが、まあ、夏は、それが涼しく、まあ、冬は熱を溜めていくっていうふうな、その建築が、構造とか計画とか、そういうものだけじゃなくて、まあ、環境装置として熱容量というものを持っていることが、木造だったりあるいはレンガ造だったりというものが気候に応じて、環境を作る内部環境を作るものとして、まあ、働いているわけですけど、まあ、そういった熱容量というものを、建築の、この場合は主軸においてそこから結果的にフォルムができている、あるいはそこにくぼみがあって水が止まったりとか、熱を反射する屋根だったりとか、 なんかそういうことが、構成されていて、まあ、そこがすごく熱量量っていう点から、あの建築のフォルム、あるいは人間との関係を考えていこうっていうところが、あのとても、素直に率直に表現されていて、まあ、そういうものがから考えていくと、まあ、一見したところ従来と違う形だけれども、すごく自然な、建築が存在になっていく展開が可能だなということを改めて気づかされたという作品だと思います。
はい、これが3つ目ですね。はい、はい、
そうですね。
はい、
では以上の3作品が私が推進ということとして選んだものです。
はい、ありがとうございます。それでは最後に今回のテーマについて、普段どういうふうにお考えかお願いいたします。
はい、はい、この話は難しい。暑さと寒さっていうものを普段どう捉えてるかというか、まあ、しかもそれが建築とどう関係してるかっていうと、なかなか、まあね、実際にものを設計する人っていうのはやっぱりそういうことを考えているというか、まあ、暑さとか寒さっていうものを、まあ、基本的に暑さとか寒さっていう、まあ、そのしかも、まあ、極端なそういった変化っていうものから、まあ、逃れるために、まあ、人間は建築って建物を作ってるわけで、まあ、実際に建築設計する人っていうのはそれをどういうふうに、快適な環境を暑さ寒さに対して作っていくかってことを、まあ、考えるわけですよね。
はい、
ただ、まあ、もちろんそれだけだと意味がない、意味がないというか、まあ、まあ、建築っていうのはただの、発酵とかセルターなので、まあ、そういうふうな暑さ寒さっていうものをなんとなくこう感じさせながら内部空間っていうものを作っていく。だから、まあ、暑さ寒さっていうものを独特の、内部の空間とか環境に変換していくっていうことを、まあ、すごく考えて、全体の形からディテールまで知恵を絞ってると思うんですけれども、ただ私は実際物を作らないので、暑さ寒さと建築の関係っていうのが今一つこう普段意識してるかっていうとしてないですね。
はいはい、
ただなんかそのまあ建築をこう見に行ったりとかすると、あの結構内部空間と暑さ寒さの関係っていうよりも、なんかやっぱり外見としての建築というか、まあ、建築がその環境の中に、環境というか、空間の中に、まあ、あるエリアの中に立ってたときに、やっぱりその結構なんか建築の姿をどういうふうにその時見えたかなっていうことを思い出すと、一番なんかその時暑かったなとか、なんかすごく寒くて凍えそうだったなっていうのが、
はい、
なんか結構その時の建築の外観を思い出すと、なんか当時の気候とか環境が結構思い出されるっていうことがあって、だからなんか内部空間、まあ普通なんとなく暑さ寒さっていうと、なんか内部の空間の感触とか、まあ記憶とか、まあそういうものとよく結びつけて考えがち、まあ考えやすいと思うし、まあ今回の応募作品っていうのもそういうのが大体大変だったと思うんですけども、なんかその建築の形っていうものがやっぱりこういう気候の中だから、なんかこういう建築の姿を表したときに、なんかすごく温かいっていうか、ほっとする感じがあるんだろうなとか、あるいはなんかそういう建築の姿が見えたときに、なんかやっぱりちょっと暑さの中で救われそうな気がするんだろうなとか、なんかその建築の外見が持つ意味っていうのも、やっぱりその場所の暑さとか寒さを体験すると、なんかすごいありありと分かったりすると、その意味が判明したりするっていうことが、なんかすごく僕は見ていくとあるなっていう気がしますね。ただ一方でなんか暑さとか寒さでずっと暑いところとかずっと寒いところってあんまりないので、だからその意味ではなんかその建築の全体の形っていうかフォルムがやっぱり暑さ寒さのなんか両方を受け止めながら反映していった見え方をするようなものが、 動かない建築の中で成し遂げられないといけないっていうことが、なかなか建築っていうのは難しいというか力がいるなというふうに思いますね。だから暑いとか寒いとかっていうのによって外見の見え方がやっぱりこう季節とか温度によって変わっていくように見えるけども、実際には変わってないんだけど、やっぱ変わってくるように見えるような、なんかそういう外形っていうものがなんか今までの歴史の中でもあり得てるけれども、なんか今まで今後のなんか建築のあり方としてもそういう新しい形のありようっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。だからまあ内部空間とか、まあ、体感的な温度だけじゃなくて、暑いとか寒いっていうふうな中でどういうふうにその建築の外観が、なんかしっくりと納得できるのかっていうありようっていうのは歴史上もあり得たし、これからも新しい展開としてなんか考えられるんじゃないかなっていうふうなことが、まあ、今回なんか結構意外なテーマを与えられて、なんか私自身はすごく改めて思いましたね。だからまあ他の参加者というか応募者の方々もまあ難しかったと思うんですけど、ただすごく新しい気づきがある今年はテーマだったんじゃないかなっていうふうに感じます。Thank you.